ッドキャストを楽しむ番組、ポッドキャストアンバサダー。この番組ではボイシーパーソナリティポッドキャスターである荒井里奈がポッドキャスターによるポッドキャスターのためのポッドキャスト番組です。今回のテーマはですね、ジングル BGM、 これを取り上げたいと思います。これ結構ポッドキャスターの悩みどころなんですよね。どんなジングルがいいか、 BGM にしたらいいか、結構悩み始めると止まらないということはあると思います。で、まあ、そこでじゃあそもそもですね、ジングルとか BGM を使うことでどんな効果があるのか、サウンドロゴというものについても触れながらですね、今回はちょっとお話をしてみたいなと思います。それでは本編をお楽しみください。さて、今回のテーマはジングル BGM についてです。で、まあ、今回はですね、まあ、ジングルとか BGM のいい選び方というのではなくって、それらが持つ効果といったところをちょっとお話ししたいなと思うんですけれども、まずオープニングでもちょっと触れたこのサウンドロゴという言葉、ここからちょっと入りたいと思います。これどういうものかと言いますと、企業がですね、まあ、企業名とか企業ポリシーなどをうまく伝えるために作った音とか短い楽曲のことだそうです。で、まあ、代表的なのがですね、例えばテレビコマーシャルですよね。まあこれちょっと歌っていいのかなと思うんですけども、球審球審というこの音楽、やっぱり小さい頃聞いたことありませんか。あと例えばコンビニの CM、 セブンイレブンいい気分、まあ、こんなのも実はサウンドロゴと言われるものなんですよね。で、他にももっと短いものもありまして、例えばパソコン Windows の立ち上げの音とかシャットダウンの音、こういうのもサウンドロゴになるそうです。で、あと、まあ、音には国境がないと言われるんですけれども、例えば世界的なブランドマクドナルドの I'm loving it、 これは言葉の壁を越えてですね、各国同じように使われているサウンドロゴの代表的なものになります。で、やっぱりですね、この効果というのが、その企業とかサービスを想起させるのにすごく効果があるそうなんですね。だからこそ専門の制作会社もあります。で、企業からしたらブランディングの重要な手法の一つとして考えられているのがこのサウンドロゴなんです。で、ちょっとここまで説明してきたサウンドロゴなんですけれども、ポッドキャストでもですね、同じような効果として使われているもの、これがですね、まあ、最初テーマとして取り上げているこのジングルと BGM だと思います。で、まあ、もちろんポッドキャストもですね、大きな会社なんかだとこのサウンドロゴというのをちゃんとまあ専門会社に発注して、でそれでまあいろんなですね、配信する、まあ、各種番組に、CM みたいにですね、入れてるというところ、海外でも日本でもあったりするんですけれども、ただ個人の番組でですね、このサウンドロゴを発注して作るっていうこと、結構難しいですよね。で、ただ似たような考え方ができるなと思ったのがこのジングルと BGM です。これも効果的な使い方をすると、まあ、サウンドロゴ的な効果結構あるなというふうに感じます。で、まずはジングルです。これそもそもどういうものかと言いますと、まあ、テレビとかラジオとかで番組冒頭とか終わり、あとはコーナーの切り替わりなどの場面転換を分かりやすくするために伝える、まあ、ものといったものだそうですね。で、これやっぱりポッドキャストでも、まあ、リスナーさんに対してこのジングルが流れることで、あ、何か変わるなって言ったところを伝えることができる効果的なものだなと思います。じゃあ具体的にどんな使い方があるかと言いますと、実はこのポッドキャストアンバサダーでも使ってます。これオープニングとエンディングに流れてくる音、聞き覚えありませんか？これ、まあ、使い方のイメージで言うとドラマの主題歌と挿入歌的な感じなんですよね。ちょっと歌が入ったり入ってないとかもあるんですけれども、まあ、それこそポッドキャストでもこのジングル始まったらポッドキャストアンバサダー始まるなとか、あ、このジングルまた鳴ってきたということはもうエンディングだなということをリスナーさんに言葉じゃなくても伝えることができる手段になってると思います。で、あとですね、もう一つ、これ実はリスナーさんからも実際に私言われたことがあるんですけれども、このジングルを使い続けることでこの曲始まるとポッドキャストアンバサダーだよねっていう番組イメージやっぱりついてくるそうなんです。これ私もリスナーとしていろんな番組を聞いている中で、やっぱり、あ、このオープニングの音楽が始まったらこの人の番組というのやっぱりあるんですよね。 で、実は私が使っているこのオープニングとエンディングのジングル、これ実はアンカーでフリーで使えるものなんですけれども、ただこれをずっとこれまで130回以上ずっと使い続けていることで、まあ、この曲といったらこの番組みたいなイメージも、やはりサウンドロゴ的なですね、ブランド想起につながるような役割、やっぱりあるんだなというふうに感じています。で、次に、まあ、同じような効果があるんじゃないかなと思ったのが BGM ですね。これ、ジングルと BGM の違いって、まあ、私、専門的な分類の仕方ではないのかもしれないんですけれども、個人的には BGM は、ポッドキャストの会話のバックでずっと流れているもの、まあ、逆にジングルはその箇所その箇所で使うものというようなイメージを持っています。まあ、そのイメージをもとに、考えますと、この BGM はですね、やっぱり場面切り替えというよりかは、例えばその番組とかエピソードのテーマを伝えるその雰囲気作りにものすごく役立ってるなというふうに思います。まあ、これ当たり前っちゃ当たり前なんですけれども、例えばテーマが軽いコメディ系の話だったら、そこにつける BGM ってやっぱり軽く軽快な音楽ですよね。で、逆にテーマが重い時なんかはマイナーのちょっと暗めのしっとりした音楽とか選択すると思うんです。まあ、こういうことを知らないうちにポッドキャスターの皆さんもやっぱり雰囲気作りにこの BGM 使われてるなというふうに思います。なので、この BGM 選び、ジングル選び、結構、ポッドキャスト始める前に、ドツボにはまってですね、何時間もこう、パソコンとにらめっこしてしまうというのあるあるだとは思うんですけれども、結構それが持つ効果って、で、やっぱり話す言葉以外にも結構大きいなというふうに感じます。ということで、今回はサウンドロゴという、まあ、考え方から、ポッドキャストでも皆さん使っているだろう、このジングルと BGM の効果についてちょっとお話をしてみました。さて、今回のエピソードいかがでしたでしょうか。このサウンドロゴの世界というのも実は結構奥が深くてですね、まあ、今年実はある番組を聞き始めてハマっているところなんです。で、この番組ちょっとおすすめしたいのでご紹介しますと、海外の番組なんですが、タイトルが 20,000Hz 2万ヘルツという番組です。で、これテーマがサウンドデザインとかサウンドロゴに関して取り上げる番組なんですけれども、それこそですね、 Windows の立ち上げの音の歴史、それこそ Windows98 から X とか今に至るまで、この立ち上げの音とかも結構変わってるんですよね。そういった歴史を振り返ったりとか、あとは海外のコマーシャルのジングル専門の歌手の話とかですね、結構幅広いトピックで、このサウンドについて、結構知識がだんだん増えてくる結構面白い番組なんです。で、今回のエピソードにちなんでですね、ちょっとこのサウンドロゴ面白そうと思った方には、ぜひですね、この番組聞いていただけると嬉しいなと思います。今回の番組概要欄にもおすすめ番組として載せておきますので、もしよかったらチェックしてみてください。今回のエピソードの感想は Twitter やお便りフォームよりお待ちしております。ポッドキャストの番組概要欄にも記載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。そして番組フォローやレビューも大変励みになります。ぜひよろしくお願いいたします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。ポッドキャストアンバサダーの新井里奈がお送りしました。それでは次回のエピソードで。